クリスマスを迎える礼拝をこうやって皆さんと共に捧げることができ、心から感謝しています。皆さん、クリスマスって一般にどういうイメージだと思いますか？クリスマスについてどういうイメージを持っているか。今日こうやってですね、こう綺麗なものがいつもと違ってこう飾られているわけですけれども、クリスマスツリーとですね、綺麗なイルミネーション、暖かい部屋、クリスマスディナーとクリスマスケーキ、そしてサンタクロース、そこにあるイメージは豊かさというイメージですね。豊かさというイメージだと思います。そしてこのクリスマスのシーズン、人々は豊かさというものの中に自分の幸せを見出そうとしています。ですからクリスマスなのにこんなね、寂しいことは嫌だとか、クリスマスなのにこんな食事は嫌だとかって言ったりしますよね。クリスマスなのにディナーはないのみたいなことを言うことがあるわけです。それはクリスマスのシーズンに豊かさの中に私たちは幸せを生み出そうとしているからだと思います。しかし最初のクリスマスは豊かさということとは程遠い状況の中で起こったということを私たちは心に留める必要があるかもしれません。イエス様はロバをつなぐ洞穴のようなところで生まれたと言われています。取り上げてくれる助産婦もなく、餌箱の中に生まれたばかりのイエス様は置かれました。こんなに貧しく悲惨でかわいそうな誕生というものはこの世の中にありません。そして生まれたイエス様を訪れたのは羊飼いたちだったと、聖書に書いてあります。先ほど一緒にお読みした聖書の中にはそのように書いてありました。当時の羊飼いたちは社会の最下層の人たちで、一番身分の低い人たちでした。裁判を受ける権利さえ制限されていた、いわば差別された人たちであったのです。お金を持った裕福な人たちは町の中に住んでいます。しかし羊飼いたちは昼間は羊をですね、草や水のあるところにこう導いていき、そして夜は羊を囲いの中に、羊はですね、こう囲いの中に寝るわけですけれども、羊飼いたちはこの扉のない門のところに横になって寝るわけです。でそこを通って、そこをですね、泥棒が来たり、あるいは猛獣がやってきたりすると、そこに立ちはだかって、戦っていた。それが、羊飼いたちの生活であったわけです。聖書によると、イエス様が生まれになったとき、天の使い、天使がですね、彼らのところに現れていったとあります。ここで言ってる天使っていうのはね、羽が生えてる天使ではないんです。羽が生えてる天使って言ったらこう羽が生えてるような感じがするでしょ。だけどあれはギリシャ神話、ローマ神話に出てくるキューピッドですね、キューピーですね。でところが聖書の中に出てくる天使、見つかりというのは羽が生えてるわけではありません。人の格好をしてたわけです。で次の世に行ったと書いてあります。さっき読んだ聖書のですね、2章の実節ですが、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子新生児を見つけます。これがあなた方のための印ですと言われました。あなた方のために救い主が生まれになったと天使が言いました。主の使いが言いました。あの人のためにでも、この人のためにでもない、あなた方のため、あなたのために救い主が生まれたと言われたんです。皆さんどうでしょうか。人々のために救い主が生まれたっていうのと、あなたのために救い主が生まれましたよと言われるのとでは随分感じが違うと思いませんか。人々のために救い主が生まれましたって言われたら、あ、私は関係ない、私はまあちょっとパスしてもらっても構わないというふうに思うかもしれません。まあ、そういうふうに済ました顔ができるわけですけれども、あなたのためにって言われたらどうします。ちょっと困りませんか。困りますよね。 大きなお世話ほっといてって言いたくなる気持ちっていうのもあるんではないかと思うのです。それはあなたのために救い主が生まれましたよって言われるってことは、あなたには救いが必要ですって言われていることと同じであり、あなたはそのままでは救われませんよって言われているのと全く同じであるからです。だからそういうふうに言われると、え、私別に救われてなくてもいいんですけどっていうふうな反応を、別に救われる必要があると思ってませんというような反応が出てくるのが普通なんではないかと思うのです。しかし羊飼いたちは、あなたのため、あなた方のためと言われたときに、そうだ、私には救いが必要なんだ、 私には救い主が必要だと思ったのです。だから彼らはイエス様を探しに行くわけです。彼らは心の中にうずきを感じていたに違いありません。人に見捨てられた自分たち、誰も自分たちを自分を認めようとしない、自分が存在しているということを人々が本当に大事にしようとしない、家を持つことができない、自分の家族を持つことができない苦しさ、そのような苦しさの中にあって、彼らはいつか自分たちの救い主がやってくるのを待ち望んでいたのであります。主の使いは彼らに言います。布にくるまって解剖刑に向かされているのがあなた方の救い主だというのです。皆さんは救い主という言葉にどういうイメージを持っていらっしゃるでしょうか。これまで何度かお話ししたので、何度も聞いて話すというふうに思うかもしれませんが、病気からの救い、経済的な問題からの救い、人間関係のもつれからの救いなど、いろんなものから私たちは救われたいと思います。しかし自分の問題のすべてを解決してくれる人というのであれば、それは自分の言いなりになってくれる神というのに等しいかもしれませんね。神様を自分の召使いにしたいという気持ちが、そういう心の中にはあるように感じます。救いというのは私たちの実存がですね、私たちの存在そのものが命の根源であり、私たちの創造者である神様としっかり結びついていることを救いというのです。そのためにはですね、私たちと神様の間にこう立ちはだかっている罪というものが取り除かれなければならないと聖書は言います。罪が取り除かれ、罪の力が打ち砕かれるときに、私たちは神様との強い関係、永遠の絆の中に保たれるようになる。これが私たちにとっての救いなのです。単に健康の問題が解決するとか、経済的な問題が解決する、人間関係が回復するということだけではありません。もちろんそういう苦しみから解放されることも神様の祝福に含まれるわけですけれども、 それとですね、救いということを同じに考えてはいけないので、それとこれとは別の話なのです。聖書が救いというとき、それは罪からの救いを意味します。聖書はご自分の民をその罪から救う方と言われています。羊飼いたちは布にくるまって解剖刑に寝かされている生まれたばかりの赤ん坊があなた方の救い主だよって言われた時に探しに行きました。羊飼いたちが見た自分たちの救い主というのは、汚い家畜小屋の中にある、その餌箱の中に置かれている新生児だった。羊飼いたちはそこで自分たちが直面している社会的な問題、経済的な問題をそこで解決されたかというと、解決されなかった。ある意味その場では自分たちの問題を、自分たちがこれが問題だ、これが苦しいと思っていることを具体的にこう解決することのできない弱い姿で生まれたばかりの赤ん坊がそこに寝かされていたのです。しかし羊と一緒に生活する羊飼いたちにとって、家畜小屋の餌箱に寝ている赤ん坊は遠い存在ではなかったと思います。彼らは自分と同じ世界にやってきた神様をそこに見たのです。天地を作られた全能の神が最も低く、最も貧しく、最も惨めな状態になって生まれてきたのです。町に住んでいる人々、王宮に住んでいる人々、豊かさと快適さの中に住んでいる人々の中に生まれた赤ちゃんは、 羊飼いたちの救い主となることはできませんでした。羊飼いたちの心を開くことはできなかったでしょう。私たちの救い主イエス様は最も低くなって全ての人の心にアプローチしてくださったのです。しかしどうしてこの弱い小さな惨めな姿で現れた赤ん坊が罪からの救い主なんでしょうか。それはこの方が十字架の死を遂げることがもうこの時から、いえ死のもとへが据えられる時から決められていたからです。この方は十字架にかかって全人類の罪の贖いとなって悪魔の力を打ち砕くということがすでに前もって計画されていたからです。皆さんどうしてね、ベツレヘムの羊飼いたちが天使に呼ばれたんだと思いますか。これ一つ調べてみると面白いことがあるんですけれども、ベツレヘムっていうのはその羊飼いたちはどういう羊を育てていたか、それはエルサレム神殿で捧げられる羊たちを育てていた。エルサレムから、ベツレヘムまでは数キロのところ、割と近いんですけども、エルサレムには神殿があって、そこで毎年非常に多くの羊たちが捧げ物として捧げられていました。ベツレヘムの羊飼いたちはエルサレムの神殿で捧げられる羊たちを育てていたんです。自分たちが命がけで育てた羊たちが全焼の捧げ物として、焼き尽くす捧げ物として、また罪の贖いのための捧げ物として神殿で殺されることを羊飼いたちは知っていたのです。皆さん、あの子羊って見たことあります？私もですね、マザー牧場に行った時に、生まれてもう本当にまだそんな時間も経ってない真っ白な羊を見たことがありますけれども、もう本当に可愛いですね。で、私はそのマザー牧場でその白い羊を見て、割とすぐにですね、夢を見たんです。それは本当に真っ白な可愛い羊が殺されて全焼の捧げ物として捧げられるという夢を私は見ました。その時にイエス様が自分のために十字架にかかって死んでくださったんだということを改めてその夢の中で確認したわけですけれども、この羊飼いたちにとって自分が本当に生まれたばっかりの本当に可愛いその時から育てて少し大きくなったその羊たちがある時神殿に引かれていくのです。羊飼いたちはどういう気持ちでこの羊たちを神殿に送り出していたでしょうか。家族のいない羊飼いたちにとって最も近い存在、家族のように愛し大切にしていたのがこの羊たちだったんです。ひょっとしたらイエス様をこの世に送られた父なる神様の心を誰よりもよく知っていたのがこの羊飼いたちだったのではないかと思うのです。彼らは貧しかったかもしれません。差別され人に認められない苦しみ、低められる苦しみを知っていました。しかし彼らは父なる神様の心を知っていたのです。それは人の罪の贖いのために愛するものを失う神様の心です。イエス様が最初に来られた時のそのクリスマス、それは豊かさというものとは対極にあるようなクリスマスの出来事だった。しかし最愛の一人子イエス様をこの地上に送られた父なる神様の心は確かにこの羊飼いたちの心に届いたのです。羊飼いたちはこの惨めな誕生を迎えた男の子、自分と同じ世界にやってきたこの男の子が自分の神となってくれたということを心に受け止めることができました。イエス様は言われました。幸いなるかな心の貧しい者たち、天の御国は彼らのものである。幸いなるかな心の貧しい者たち、天の御国は彼らのものである。誰にも満たすことのできない心の裂け目、存在の裂け目を満たし癒すものは何でしょうか。 見つかりがいました。布にくるまって貝羽桶に寝ておられるのが救い主の印だと言いました。布にくるまって貝羽桶に寝ておられるのが救い主なんだと言いました。あなたはこの貧しい誕生を迎えた方を見て、そこに何を見るでしょうか。そこにあなたの救い主の姿を見るでしょうか。それとも自分には関係ないと思うでしょうか。このクリスマスの時、布にくるまって解剖圏に寝ておられるあなたの救い主を探しに行きませんか。あなたにしかわからない苦しみがあるでしょう。人には分かってもらえない悲しみがあるに違いありません。しかし、低められ、人から無視され、誰も生まれるときに場所を提供してくれなかった。そういうイエス様、家畜小屋で生まれ、餌箱の中に寝かされた救い主は、あなたの心を知らないでしょうか。この方を、この地上に送られた父なる神様は、あなたのその心に気づいていないでしょうか。あなたは羊飼いたちのように貧しくはないかもしれません。しかし、救いを必要としているということに関しては、羊飼いと同じなんではないでしょうか。この存在の裂け目を満たす方がいるのです。あなたも布にくるまって解剖圏に寝ている救い主を探しに行きませんか。この方はどこにいるんでしょうか。どこに行けばこの方に出会うことができるんでしょうか。さっきも引用しましたけれども、イエス様の言葉、幸いなるかな心の貧しいもの、天の御国は彼らのものである。幸いなるかな心の貧しいもの、天の御国は彼らのものである。虚しい心の中、誰も満たすことができないと思っていたところ、最も痛むところ、そこに布にくるまれて寝かされている救い主が入ってきてくださるのです。そこでこの方に出会うことができるのです。この方はあなたの心の中に生まれてくださるでしょう。この方の前に礼拝を捧げていきましょう。賛美を捧げましょう。祈りを捧げましょう。また感謝を捧げましょう。あなたはこの方に出会うことができるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたがこの地上に来られたときは本当に貧しく、誰にも場所を空けてもらえず、ホラーの穴の中の家畜がドバがつながれているようなところであなたは生まれになりました。私たちの心の中にも、一人一人の心の中にも、人に見える場所でない隠れた場所があります。人には到底見せられないようなそういう場所があります。しかしイエス様、あなたはそんなところに、私たちの悲しみがあるところに、痛みがあるところに入ってきてくださいます。主イエス様、どうぞそこにあなたを見出すことができますように、私たちを導いてください。私たち一人一人、あなたを探し、あなたを求めて、天のお父様、あなたのところにやっていきたいと思っております。主様、どうぞあなたが私たち一人一人の心を導いてくださり、あなたに出会うことができるよう助けてください。布にくるまって餌箱に置かれたあなた、主様、あなたこそ私たちの神です。あなたこそ私たちの救い主です。あなたが私たちの存在の裂け目を癒してくださる方です。主様、どうぞ私たちに出会ってくださり、一人一人の痛みをあなたが癒してくださいますようにお願いいたします。主様、あなたにしかできないあなたの技を、あなたにしか癒すことのできない一人一人の痛みをあなたがお癒しくださいますようにお願いいたします。 心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。